今月私たちは初代教会について学んでいます。先週まで2週間この概論といいますか、私たちは初代教会というテーマを取り上げて、そして後半の2週では具体的な話をするというふうに申し上げました。そして今日がですね、その具体的なトピックの1つ目のお祈りについて、来週は奉仕について考えてみたいと思います。今日の聖書の箇所は使徒の働きの12章の5節です。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。特に後半のですね、教会が熱心に彼のために、ここではペテロですけれども、ペテロのために祈り続けていたというところに注目をします。教会はこういうふうに祈るんだ、祈っているんだ、誰かのために、神の家族の中のたった一人のために教会は祈るんだということを私たちは学びたいと思います。まずこの使徒の働き12章の状況を考えてみます。一節から順番に読んでいきます。12章の一節、その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、というふうに始まります。ヘロデ王という人が出てくる。ヘロデ王はですね、新約聖書で4人出てくるんですね。だからヘロデ王って聞くと、私はまずどのヘロデだと思うわけですけれども、誰かが悪いヘロデだよ、悪いヘロデ王の方だよって言った人がいるんですけど、いや全員悪いヘロデなんですね。4人出てきますけれども全員、悪い。ベツレヘムのクリスマスの物語に出てくるベツレヘムの村の赤ちゃんを殺してしまったあの悪い王様が初代の悪いヘロデ王ですね。でその息子のヘロデ王っていうのも出てくるんですけど、その人も悪い人で、バプテスマのヨハネを殺して首を盆に乗せて持ってこい、そしてイエス様を裁判にかけたヘロデですね。でここに出てくるヘロデはですね、使徒の働きの12章のヘロデはそのまた息子、孫にあたる3代目のヘロデです。そしてこの人がまた絵に描いたような悪い王様なんです。2節、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。あっさり書いてありますけれども、内容は衝撃的です。イエス様が十二弟子の中でも特にお気に入りだった、そしてそばにいつも置いていた3人組がいました。ペテロ、ヤコブ、ヨハネ。その3人組のうちのヤコブが十二弟子の中で最初の殉教者になります。そしてヘロデ王の動機はですね、ただクリスチャンを苦しめたいがためにこれをしたんですね。ヤコブに恨みがあったわけでも、ヤコブが何かをしたわけでもなくて、ただクリスチャンを苦しめるために、一節にありますね、人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。なんてことでしょう。3節、そしてヘロデ王のこの手はですね、ヤコブのみならずペテロにも伸びていきます。3節、それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期でもあった。そしてペテロはですね、狙われて、捕らえられてしまいます。4節、ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。がんじがらめですよ。鎖につながれ、牢に入れられ、4人1組で4組っていうんですから、16人の兵士がペテロを交代ローテーションで監視しているわけです。もう絶対に脱出できない状況にペテロは置かれました。けれどもここで諦めない人たちがいたんです。それが5節、教会が諦めなかった。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。教会はですね、 ペテロを助けるべく熱心に祈り続けていたというんです。6節、ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視していた。ヘロデはもう次の日にペテロを殺そうとしてたんです。そしてですね、ペテロは2本の鎖につながれて、これ夜ですね、夜ですよ、寝てる間もですね、横になって2人の兵士がこの隣に寝たんですね。川の字ですね、川の字って言っても別に家族じゃないんで楽しくも嬉しくもない、兵士たちに囲まれて鎖につながれて、ペテロは明日殺されてしまうんだと思って寝ていたわけです。もう絶体絶命です。すると天使が助けに来た。7節、すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹をたたいて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。天使がツンツンとペテロの脇腹をつつくんですね。でペテロがこう起き上がると、鎖がペテロの手から落ちました。そしてペテロは御使いの言う通り、この牢を出ていきます。8節と9節、そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについていった。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。少し夢見心地で、自分は寝ぼけてるのかなと思いながら、ペテロは御使いについて歩いていきます。10節、彼らが第一第二の栄章を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出てある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。誰とも争わず、誰を傷つけることもなく、ペテロは悠々とヘロデの宮殿を出ていく。そしてペテロは気がつきました。11節、その時ペテロは我に返って言った。今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていた全ての災いから私を救い出してくださったのだ。自分は神様によって確かに救われたんだと気がつく。ストーリーはここまでですね。で、今日の箇所のですね、この使徒の働きの12章の1節から11節のポイントは、何と言ってもお祈りなんですね。今日の箇所は祈りの力について語っています。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。この5節がポイントなんです。私たちは祈りの力をもっともっと信頼すべきです。この箇所は明らかに初代教会が祈りの大切さを語るために、そしてお互いに祈り合うように、そういって励ますように書き残されているわけです。このペテロの脱出劇は実際起きたことなので、歴史として書き留められているわけですけれども、同時にここから引き出せる教訓があって、それは教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。教会は祈るんだということ。教会は祈りの力をもっともっと信頼して、祈りには力があるんだと信じて祈るんだということです。私たちは祈りをもっと信頼すべきです。私たちが四方八方から苦しめられているように思うとき、この時のペテロのようにですね、まさしく八方塞がりで、このどこを見渡しても自分の状況には抜け道がない、どこも苦しくて道が開かれない、どうしたらいいんだろう、この悩みをどうやって解決したらいいんだろうと思うときに、一箇所空いてるところがあるんです。一箇所天が空いてるんです。だから私たちはその開いている天を見上げて祈るんです。この使徒の働きに後で戻ってきますので、しおりを挟んでいただいて、祈りということについて、 教えてくれる関連した箇所を開きたいと思います。使徒の働き12章にしおりを挟んでいただいて、ヤコブ書の5章を開きたいと思います。新約聖書の後ろの方451ページですね。ヤコブ書の5章。ヤコブ書ってどこだ？ヘブルの次ですね。新約聖書の451ページ後ろの方です。ヤコブの5章の13節から18節。これは祈りというものが何かを教えてくれる良い箇所ですね。ヤコブ書の5章の13節から18節。ヤコブ書5章の13節。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。聖書は以上です。これは祈りということについて非常に多くを教えてくれます、ね、いや病気の人は祈りなさい、罪があるなら祈りなさい。エリア先生の名前まで出して、エリアは私たちと同じ普通の人でしたかってそんなことまで言って、でもエリアの祈りに秘密があった、秘訣があった、そんなことまで書いています。で、私が今日、特に皆さんと、一緒に読みたいのは13節の前半なんです。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさいと言って、この祈りの、教えのパートは始まっている。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は我慢しなさいとは書いてない。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人はもっと頑張りなさいとは書いてない。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は何かおかしいんじゃないですか？罪を犯してるんじゃないですか？ほらあの時のあれだから自業自得なんじゃないですかとは書いていない。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさいと書いてあります。本当に励まされる、よし祈ろうという気になってくる御言葉だと思います。私たちが苦しむとき、私たちは祈ることができる。天が開いていて、そして天を見上げて神様に向かって私たちが祈るときに、神様はその叫びを聞いてくださる。そして天の窓を開いて豊かな恵みと助けを注いでくださる。そうやって信じて祈るようにと聖書は語っています。そしてこのヤコブ書の5章の13節から18節は祈ってもらいなさいという言葉もありますね。だから教会の祈祷会の意義もここにあると思います。私たちがどう祈ったらいいかわからないとき、一人では祈ることができないほど苦しいとき、教会が一緒に祈ってくれます。一緒に祈る友が与えられる。これが教会の大きな意義の一つです。私たちは祈りの力にもっと信頼すべきです。そして教会は一人一人のために祈っていきましょう。もう一箇所、私たちがこのペンテコステを迎えるにあたって祈りについて学びたい箇所があるんです。使徒の働きの12章に戻る前に、同じ使徒の働きの1章を読みましょう。1章の4節と5節。 使徒の働き一章の4節と5節。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。これはですね、ペンテコステ、今年は6月の4日ですけれども、そのペンテコステを迎えようとしている私たちが祈りについて学ぶときに、開いてどうしても読みたい箇所の一つですね。ここによればですね、イエス様がエルサレムを離れないで父の約束を待って祈っていなさいと弟子たちに言っていたことがわかります。弟子たちはいきなりエルサレムで復活したイエス様に出会って、その後世界中に出て行ったんじゃないんです。いきなりエルサレムから世界中に散って伝道を始めたんじゃないんです。今いるところで祈って、イエス様の言う通りにエルサレムに留まって、今いるところで祈って神様の力が注がれるのを彼らは待ったんですね。私たちは先週そのペンテコステの日の出来事、聖霊様の降臨の出来事、聖霊降臨の箇所を読みましたけれども、使徒たちは一つところに集まって祈って待っていたわけですね。そこに神様の力が激しく注がれた。で、初代教会の祈りとはこういうものであったし、私たちの教会が祈る祈りもこういうものであるんです。私はですね、祈りによってこの教会をお風呂屋さんみたいにしたいんですね。このお風呂が沸いていて、そして冷え冷えとした世界でですね、心が凍えるような思いをしてきた人がですね、この教会に足を踏み入れたら、あ、ここはあったかい、ここには神様の恵みがあるっていうふうに感じるように、この教会でお風呂を沸かしていたいんです。いつもお湯が沸いていて、この外の寒い世界で心が冷えて入ってきたら、いつでももうドボンと温かい神の恵みに飛び込めるようにしておきたいんです。このお湯が沸いてなくてですね、日曜日の朝にうわ間に合わないとか言いながら、みんな来ちゃうとか言いながら、牧師が一人で朝から沸かしてですね、第一礼拝には間に合わなくて、第一礼拝の間に温まって第二礼拝の時にはようやくお湯が入ってますとか、そういうんじゃなくって、今日はお湯沸いてませんから、シャワーで間に合わせてくださいとか、そういうんじゃ、それはもうお風呂屋さんの名折れですから、そうじゃなくって、みんなで祈っていつでもお湯が沸いている状態、いつでも神様の恵みに満ち溢れている状態にしたいんです。そのために祈祷会があるんじゃないかな。平日の集会で祈って、また水曜日週の半ばの日に祈祷会で祈って、お湯が沸いている状態にしたい。クリスチャンじゃない人が教会に入ってきて、そういうふうにはどういうふうに言うかはちょっと分かりませんよ。この教会は神の臨在で満たされてますね、ちゃんと祈祷会で祈ったみたいですねとか、それ初めて来た人がそういうふうには言わないと思うんですけれども、言わなくても違いは感じられるんですね。神の恵みは誰でも感じることができる。聖霊の臨在は誰でもおのずと気がつく。あ、ここには何かがある、そういう教会にすることができる。一緒に祈って教会に火を入れていきたい。いつでもお風呂が沸いている、お湯が沸いている状態にしていきたい。そんなことをこの使徒の働きの一章を読むときに思わされます。もう一度使徒の働きの12章の5節に戻っていきます。12章の5節から、お祈りについて、今日の箇所5節から、少し深く掘って、学んでみます。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。こ ここでヘロデが出てきますけれども、ヘロデがこのヤコブを殺し教会の人々を苦しめ、ペテロを牢に閉じ込めるわけですけれども、ヘロデは、まあ、実際にいた人物で、実際にヘロデがそういう悪いことをしたわけですけれども、ある意味でサタンが象徴的に描かれて いると言っても良いと思います。そういうふうに読むことは可能だと思います。そしてそうだとするならば、これは今でも起こっていることですね。サタンは教会のリーダーを攻撃し、教会の中の個人を攻撃し、他の兄弟姉妹から引き離そうとし、脅し、揺さぶり、惑わしてくる。そしてペテロを救い出すことは人間的に見れば全く不可能な状況です。でその時に初代教会は一体どうしたのか。彼らは武力に訴えるのではなく、また何か策略を巡らしたのでもなく、ただ祈りによってのみ解決しようとしたんですね。そしてここに私たちが学ぶべきことがある。5節の後半の言葉を分解して、私たちが初代教会のように祈っていくために3つのことを学びます。一つ目はですね、教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたの教会はという言葉です。教会は祈りの共同体なんです。使徒の働きの著者はここで教会は祈っていたと記しています。あたかも教会を一人の人のように書いている、擬人法というんですかね、一つの人のように、一つの意思で祈っているかのように描写しています。教会の中の誰かが祈ったとは書いてない。信者の群れ全体が同じ心を持って祈るんです。教会は祈るんです。でまたこうも言えます。教会はあなたのために祈ってくれます。教会は祈る、教会は祈りの共同体っていうのが一つ目です。3つあるうちの2つ目はですね、教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたというところです。教会の祈りは熱心な祈りです。冷めたおざなりの気もそぞろの祈りではなくて、情熱と愛がそこにあります。そして祈りは祈り続けていたとある通りに継続されます。今週は祈祷会やりますけれども、来週はどうかな、まあ、皆さんもいろいろ忙しいでしょうし、私も忙しいから来週の祈祷会はちょっとっていうのは教会の祈りではない。教会は生まずたゆまず熱心に祈り続けます。欠かさず祈り続ける、熱心に祈り続けていた。教会の祈りは熱心な祈りというのが2つ目で、最後3つ目、これが最も感動的だと思いますけれども、教会は彼のために神に祈った。教会は誰か一人のために神に祈るということです。教会の祈りは漠然とした願いではありません。切なる思いを持って祈ります。焦点を絞って祈ります。教会の祈りは誰か個人のために捧げられることができるんです。誰か困っている個人が、病気になった人が、また経済的なチャレンジを持っている人が助けられるために、救い出されるために教会は祈ることができるんです。神に向かって祈ったというところも大事です。教会の祈りは神に向かって捧げるんです。神様が必ずあの人を助けてくださる、そう信じて教会を祈るんです。詩編にこんな御言葉があります。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは天地を作られた主から来る。教会はその信仰を持って祈ります。あの人はどうやって助けられるんだろうか、私たちの助けは天地を作られた主から来る。そのことを信じて私たちは神を見上げて祈っていきます。 今日は12章の5節を学びました。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。最後にですね、祈りの共同体である教会がどのようなものであるのか、分かりやすくするために一つの話をして、終わりにしたいと思います。私はアメリカのカリフォルニア州で牧会をさせていただいていましたけれども、アメリカのそのカリフォルニア州にはですね、セコイアという名前の木があるんですね。別名レッドウッドトリーとも呼ばれる木で、赤い木なんですけれども、このセコイアはですね、世界で最も高い木で100メートルを超えるものも出てくるんですね。写真を州法のですね中に、載せましたけれども、これ生きてるセコイア、まだ生きてるセコイアにトンネルを掘って車が通れるっていう。で、最初にセコイアを見た時はですね、思わず大きな声を上げました。びっくりしたというかですね、でこれ州法では分かんないですけど赤い木なんですね。で、なんというんですかね、この、まあ、そこら中にあるわけじゃなくて自然公園にしかセコイアはないんですけれども、その自然公園には他の植物や動物もあるわけですよ。この普通のサイズの植物や動物がいろいろあって、時々ドーンドーンとセコイアがあるので、なんかこう目の錯覚っていうか、自分が小人になったのかなっていうぐらい、錯覚を起こすぐらい、非現実感を覚えるぐらい大きいんです。こんな大きな木があるんだという感じですね。世界で一番高く育った木の1位2位3位はそのカリフォルニアのセコイアが独占しているそうです。で、このですね、樹高100メートルにまで成長するセコイアの木なんですけれども、不思議なことが一つある。それはこのセコイアは自分の大きな体をどうやって支えているんだろうかという問題ですね。時に強い風が吹く時もあります。この自分の幹の重さ自体がとんでもない、大きさ重さなので、風が少し吹いただけでもすごい力が横に働くわけですね。セコイアはどうして倒れないんだろうか。不思議なことは、セコイアの木の根っこはたった3メートルの深さまでしか行かないということですね。いいですか、地上から100メートルの高さがあるんですよ。もう見上げて首がおかしくなる、上が見えないぐらいの木でも、下には深さ3メートルしか根を張っていないんです。これは非常に興味深い事実です。そしていろんな研究がなされました。どうしてセコイアは倒れないんだろうか。で、これはセコイアの木を単体で観察していては決してわからない。実はセコイアの根っこは深さは3メートルしかありませんけれども、横にはある程度広がっていくことができる。そしてセコイアは隣のセコイアの木の根っこを見つけて、その根っこ同士が絡まり合い、つながり合って、たくさんのセコイアが一緒につながり合って成長していくんです。セコイアの森全体で一つにつながっているんです。だからどんなに強い風が吹いたとしても一本のセコイアを倒すことはできない。その一本のセコイアを倒すためには、風は森全体を引っこ抜かなければならない。だから何者もこの木を倒すことはできない。祈る教会もまた同じです。私たちの中の誰か一人を倒すには森全体を相手にしなければならない。初代教会はそういう教会でした。そして私たちも初代教会のように祈る教会です。お一人お一人の生活が今週も守られ、神様からの祝福を豊かにいただくように願っています。そして忘れないでください、あなたは教会に祈られています。たとえあなたが弱い、深く根を張ることができない一本のセコイアだとしても、森全体があなたと共に歩んでいます。そのことを覚えて、心を励まされて歩んでください。お祈りをいたしましょう。 こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。愛する神様、ありがとうございます。お一人お一人をこのところに集めてくださり、今朝どうしても聞かなければならない神様からの励ましを聞くことができたことをありがとうございます。私たちは一人ではない。私たちは教会に祈られている。その恵みをありがとうございます。そして私たちが四方八方困難に取り囲まれて、どうしたらいいんだろう、私の人生この課題どうやったら開けていくんだろう、そう思う時に天が開いています。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。その御言葉の通りに、あなたが天の窓を開いてくださって、豊かに恵みと助けと祝福を一人一人の兄弟姉妹の人生に注いでください。兄弟姉妹が行くところ、水が湧くごとく、花が咲くごとく、あなたの栄光で豊かに輝かせてください。感謝をし、イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。